さあということでございましてね、はい、もうだんだん今年も終わりが近づいてきましてね、
あと2週間ぐらいですか。
ああもうそうよ、だから、はい、もう今週ぐらいまでやな、あの普通な気持ちでいられるのは。
そろそろ焦ってきますね、
うん、もう週明けたらもうほんまに焦ってくるで、もうそのクリスマスイブのね、うん、特番どうすんねやとか、うん、うちは年末にそれがあるから。
そうですね、
でもその、ね、前後の録音番組ね、はい、もう録音録音録音や
ね、
ね、
あどうしようっていう、
そうそうそう、どうしよう、
まあ、感じですけど、
そうやし、ほんでもう年明けね、また年明けのネタも仕込んどけへんかったら、は
い、そうですね、
うん、なんもう年明けてから電話に風邪ついてるじゃダメですよ
ほんまや、
うん、でもそうなってくるからさうん、ということでもうバタバタしてるんですけども、
はい、
そんなバタバタにまたこの私がいつもバタバタしてる番組の一つがね、まあ、土曜日の3時から放送してるワエラっていう番組、
はいはいはい、
毎週スタジオに高校生大学生来るじゃないですか、あれはね三浦さんがやってくれてるんですよ、
あ、その、 あの出演交渉というか、
そうそうそう、まあ、LINE をねみんなで交換して、
はいはいはい、
でその LINE でやり取りして、高校生大学生にいついつ来ないみたいな感じで三浦さんがやってるんですよ。
三浦さんの方が言いやすいだろう、うん、警戒心がないだろうということですか。
もちろんもちろん、多分この番組さんはしたことあると思うけど、やっぱり僕がさ、はい、女子高生とか女子大生、まあ、男子もそうやけどさ、はい、どうかな来月、
そういう言い方するからおかしいんですよ。
だからでも僕は爽やかにどうかな、うん、僕はね和歌山放送の制作でさっていう感じで喋ってるつもりでもね、はい、向こうからしたらどうかなおじさんがで
ーへーへーって、キャーケムシじゃないんですか。
キャーケ、そう一緒よ、はい、今の山本ディレクターのイメージ、
なるほど、ね、
でーへーへー、僕らは爽やかに ね高校生に接してるつもりでも、高校生からしたらもうね、おっさん自分の親父みたいな人間が話しかけてくる、うん、気持ち悪いに決まったようなもん
な、なるほどね、
だからもう三浦さんにやってもらって、はい、でね、まあその分業制になってからもうかなり長いんですよ、はい、3,4 年はそんな調子でやってるんですけど、この前初めて前日まで出演者が決まらんっていう、
はい、おー怖い、
そうなんですよ、まあ、ちょうどね高校生期末テストだったんですね。
そうか、時期的にね、
そう、でも高校生は無理やから、大学生にしましょうということで、はい、大学生に当たってたんですけど、はい、大学生もねやっぱり、まあ、当然和歌山周辺の子になるから
なかなか捕まらない、
そうで一回決まったんやけど、はい、やっぱりダメですことになって、
あ、まあね、
もう全くの白紙になったんですよ、
どうさあどうする、
そうよ、どうしようと思って、
うん、
どうする、どうしたらいい、
でもそういう時は、うん、まあなしで喋っちゃうっていうのも1回ぐらいはありかも分かんないですね、まあ、
そうなんよね、なんか別のゲスト、
はい、
なんかまあもう
大波隆史くんとか、
そうそう、とか、まあ、年齢的にはもう特に学生じゃないけども、はい、昔出てた子で今はもう社会人の人に出てもらうとか、まあ、そういうウルトラシー的な感じで行くしかないなと思って、うん、まあ、考えてたんですけども、考えてたってぼーっと考えてるだけで別に具体的には何も動いてなかったんやけど、
はい、
三浦さんがね、うん、いろいろ当たってたら、柳橋さやかさんの、
はい、
ミュージカル教室やってはるんで、うん、その生徒さんで、はい、いい子がいてるよっていうことで紹介してくれて、
初出演や
ったんですかね。そうそう、11月30日の放送分かな、女の子一人、高校生の子1年の子出てくれたんですよ、
はいはいはい、
もうほんまにありがたい、助かったな、こんなことあんねやなと思って、
渡りに船と言いますか、
前日に決まったからね、それまで決まってなかったわけやから、
ね、だからルカドラの時間以外の都合45分、
はいはい、
どうするかって話ですから、
そうよ、なあ、でもね、やっぱりこう諦めずにね、
そうですね、
当たってたら、
はい、
そういうこともあんねやなと、で柳橋さんに感謝感謝ですよ、
そうですね、はい、
もう柳橋さんに頭上がらないなと、
いや本当そうですね、
ということで柳橋さんには和歌山近くの居酒屋の吉野でね、ステーキを一緒に食べましょうと呼びかけておきましたんでは
い、
はい、これからもよろしくお願いします、はい、参りましょう、せーの、
らしくあれ。
第39回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。前回までの募金総額は2億1177万円、これまで和歌山県内、大阪府南部に118基の音の出る信号機が設置されました。温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。はーい、マイクで直撃、教えてチェリー。このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント B のやたらくにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます、
はい、
さあ今週は、
今週はですね、うん、前回かな、この番組の中でも、うん、ラジコさんの時にね、
うん、
話がありましたが、11月23日和歌山城では、うん、食祭もなければ、うん、和歌山放送ラジオ祭りもなかったんですけど、
なかったみたいですね、
大阪城ですね、大阪城公園太陽の広場
来た、 太陽の広場で、うん、何が太陽の広場なんやろな、そこ
よく
わかんないよね、はい、モニュメントもないしな、
太陽の塔みたいなのがあればね、
うん、わかるんやけどな、ただのグラウンドやで。
そうですね、う
ん、草野球やってるな、はい、そこで。
あ、そうなんですか。
やってないか、うん、
見たことはないですが、あ、うん、まあでもまあ 草むらというか、うん、はい、はい、
ダダピロイね。
そうですね、うん、そのダダピロイ会場を生かしまして、お、第36回 OBC ラジオ祭り、うん、ふれあい広場2024ラジオ大阪パーソナリティ大集合も好きにやりますというイベントが開催されましてね。
素晴らしい伝説の OBC ラジオ祭り。
我々の認識的にはふれあい広場っていうのは、う
ん、10万人の
ふれあい広場、
広場、そうよ、
はい、うん、今100万人乗ってボケるかなと
思ったけど、いやそれはさっきあの打ち合わせで言ってた
けど、そうですね、
あの大工コンサートみたいな感じで、ね、10万人の大工コンサート佐渡豊みたいな
ね、うん、MBS で年末やってますけど、
そうそうそう
そう、10万人のふれあい広場っていう
ずっと言ってたよね、
だったんですけど、うん、今回、ま、前回もかな、10万人のっていうのが取れまして、
多分もう10万人突破してるんやろな、多分
かも分かんないですね、うん、そのふれあい広場、まあ、ラジオ祭りですわ、はい、ラジオ大阪さんの、
はい、
で、ABC さんとか、うん、MBS さんはね、うん、もうやってますけども、
もう終わりましたね、
はい、
う
ん、11月23日勤労感謝の日はもう OBC さんは絶対この日にやるっていう、
そうやね、これ変わらんね、
変わらないですね、うん、で初めて行ってきたんです。
初めてっていうのが意外やね、
はい、うん、でなんでかっていうと、うん、和歌山放送のラジオ祭りがあった時は
一緒やったもんね、土山さんみたいにね、ダブルヘッダーってこともないしな、ね、うん、
和歌山放送の方に来たこともありますし、うん、行かないにしても和歌山放送の方を聞いてたんで、
なるほど、
誰がどんな組み合わせで出るかな、どんな CM が出るかなっていうのね、で後日競輪のブログを見て、
うん、
はい、午前6時50分に集合した
細かいな、
早すぎるかっこバカみたいな、
そうですね、そして途中 Wi-Fi の調子が悪くなりどうたらこうたらみたいな
で何でしたっけ、うん、優秀者が何人も出てしまいプレゼントが足りなくなり
みたいな、
自腹を切ることにしました、うん、みたいな、
じゃ山本さんのブログの顛末はいいんですよ、それ
ちゃんと準備せえバカもん、
そう自分で突っ込んでるっていうね、
はい、
うん、
だそれがあったのと、でまあコロナ禍もありましたし、
うん、そうやね、
で去年はね阪神の優勝パレードがありまして、
ああその日に、
はい、でそっちを優先してたんですけど、はいはい、まあ、ついにね土曜日やし、うん、まあ行ってみようかなと、
お
で言うても10万人のって言ってもそんな人ねめっちゃ多いわけじゃないやろって勝手に思ってたんです、
う
ん、
はいはいはい、
めっちゃ多くて、
そりゃそうですよ、 OBC のラジオ祭りはすごいよ
あのね、うん、ごった返してましたですね、
そうよね、でステージも大きいよね、は
い、そう大きいんですよ、
和歌山放送のラジオ祭りのイメージで言ったらびっくりするぐらい大きいよね、
はい、大きいです、
うん、
あの横にも上にも大きいんで、
全天候型みたいな感じよね、
ちょうどお昼過ぎ午前中ちょっと髪切ってたんで、
お大事やな、
はい、お昼過ぎにね行ったら、うん、ちょうどパーソナリティが、
うん、
各番組のパーソナリティがこう
集まって
ね、
まあメインどころやな、
そうですね、うん、12時からやってたんですけども、うん、ちょうど私が着いた時は香港さんが原田俊治アナウンサーとともに喋ってまして、はい、
もう一番メインどころや、
なんで多分それもあって、うん、ステージ前すごい人気で、
うん、
人の数でね、
はいはい、
でもまあ言ったらもう香港さんはそうですし、うんうん、原田アナウンサーといえばもうね OBC を代表する、
それはもう原田さんすごい人気ですから、
大人気アナウンサーでしたから、うん、まあ、それをちょっと見て、
うん、
生原田さんもね初めて私見たんですけど、はい、結構シュッとされてる、
シュッとしてますよ、
背の高い、もう63か4ぐらいやと思うんですけど、
そうです、ね、
はい、
う
ん、シュッとしたね、
うん、
大人の男性という、
そうですね、
大阪の大人の男性という感じがしましたけれども、うん、でその後、大阪府健活展 PR ステージというのがありまして、原田さん司会でやってまして、
なんか健活展 PR ステージ、
なんかその大阪府の多分健康のね、PR 活動で、
なるほど、
なんかダンスとか踊ってましたけど、
はいはい
はいはい、原田さんが司会でしばらくそれを見て、
うん、
でその後、今回ね OBC さんまたカレンダーを、
おなじみのミュージックソンカレンダー、
はい、はい、う
ん、
チャリティーカレンダーですね、
お
を発売しておりまして、
お
最近ね OBC さんもね、うん、キャラクターができまして、まだ名前決まってないらしいんです、
はいはい、
仮称 OBC 君、
あ OBC 君
名前らしいんですけど、うん、それのお渡し会というか販売会みたいなのが、
はいはいはい、
あって、各番組のパーソナリティが時間帯で入れ替わり立ち替わりで販売をすると、で私ね適当に並んだんですけど、うん、藤川貴雄さんの会でした、
はい、
藤川貴雄アナウンサー、
はい、だってその会も何もその OBC さんなんかアナウンサー3人ぐらいしかいてないでしょ、
いやでもアナウンサーの他にも
パーソナリティ、
はい、 あの南香織さん、若宮帝子さんとか
いいです ね、
うん、いらっしゃるんで、うん、他に誰おったんかな。
武田哲也さんですか。
武田哲也さんはいない
ですね。あ、そうか、今番組を開いたらパッて写真があったから。
QR さんですからね。ああ、
そうですね。
でね、藤川さんのサインいただいたんですよ、カレンダーに。
すごい。
この朝やってるね、ニュースでござるっていうところのロゴとともに藤川さんの写真があって、でそこにねサインをいただくと。
あら、なんか一言声交わして聞いてますとか。
あ、でも、うん、聞いてますって言って、大阪の中で一番ニュースやってるんで、また頑張ってくださいって言って、うん、朝のワイドの中で、
なんだそのニュースやってるんですか、君からのメッセージな。
ニュースの回数が多い。
ああ挟んでくるニュースの数がな、
はい、
うんうんうん、
で例えばオハパスはトークやし、
はいはいはい、
上泉さんの番組はこうニュース解説がメインなんで、
ストレートニュースがね、
そうですね、
うん、
多いんでっていう話をして、握手して帰ってきましたけど、
すごい嬉しいわそれな。
で、うん、その後の時間帯すぐ原田さんの回やったらしく、
うん、
原田さんのところにもすごい人が。
それ2回並んだらあかんの。
あ、いいんでしょうけど、多分でも都度カレンダーを買うっていうことだと思うんです。
あ、そう、ほんならもうそのカレンダーに何人かにサインしてもらおうと思うのはなかなか難しい。あ、買ってサイン用のカレンダーに
そうです
書いてもうたんやな、
はい、
うん、
でたまたまその藤川さんの会のところにステージを終えたばかりの香港さんが来まして、
う
ん、香港さんのサインもいただく。
あら、それ書いてくれるわけ。
はい、書いてくれました。
あら、
で他にもね、うん、やっぱりラジオ祭りといえばいろんな会社さんのブースが、
それはもうそこは見どころですよ。
出ますよね。
まあやっぱそこでしょ、まずはね。
まずはね、
うん、
大阪府タクシー協会さ
ん、ね、なんでやねん、なんで大阪タクシー、誰が大阪タクシー協会やねん、
うん、OBC さんでもタクシーの日の CM 流れてますから、
はい、流れてますけどね。
あのね、でもね、うん、タクシー協会さんいいなと思ったのは、うん、あのタクシーってアンドンついてるじゃないですか、
ついてる、
うん、あの上にね、それのロゴがいろいろね、うん、ブスに置いてあったんですよ、
各社の、
はい、
例えば桜タクシーはこれ、
桜タクシーさんはなかったんですけど、うん、大阪第一交通さんとかね、 あ、
はいはい、
あとはこれはなんだ、四季島交通、
四季島交通さん、
はい、とかいろいろ置いてあって、思わずそれをね写真に撮りましたけどもいなと思って、
タクシーマニアあんのかどうか知らんけど、タクシーマニアの人にはたまらん展示やね、はい、
そうですね、
うん、
そ、まあ、それもそうなんですけど、うん、やっぱり、
うん、
大気水産さん、
OBC さんといえば、はい、大気水産さん、町の港、
町の港でございますよ、
はい、
あのね、入り口のところでパンフレットね、当日の配ってたんですけど、うん、
ええ、
そのパンフレットの裏面にもちゃんと、
うん、すごい、
はい、大気水産さんの、うん、佐伯会長のご挨拶が、
ありがとうございます、鮮度を届けて50年、
はい、
あら、
ということで
和歌山にもお店ありますからね。
そうですね、
うん、
やっぱりそこはすごい人で、
みんな何買ってました？
何買ってたかな。まあでも海鮮物がね結構売ってたんで、うん、ホタテとかあのマグロとか、
はいはい、
新鮮なものがね、
うん、
お安くっていうことで
最高やね、
はい、
うん、
その横もかなり盛り上がってたんですが、
う
ん、JA グループ和歌山さん、
おっと来た、ここから和歌山、
はい、
うん、
でございますね。
野々村さんインタビューしてなかった、大丈夫？
してなかったですし、
今日はOBC ラジオ祭りにやってきました
ねえ、
うん、
かもしくは小田川さんがね、
うん、
ポロロンポロロン
ポロロンポロロン
つって、うん、今日は JA 共催の
そうそう
みたいなね、
それそれ、
うん、それはなかったん
です、なかったんや、
う
ん、
でもそこもやっぱり有田みかんのね、
旬やからね、
箱売り、
あら最高やな、
とか
あんな持って帰るの箱売り、
うん、いやと思いますよ、
弁天町じゃないわ、大阪城公園から、はい、環状線乗って
ね、持って帰るんでしょうね、
多分、まあでも安いからそんだけしても持って帰りたいよね。
そうですね、
うん、
で他にもね、ミニトマトのあの優等生とかいろんなその和歌山の産品をね売ってたんですが、なかなか人が多くて近づけず、
大盛況や、
はい、あの JA 和歌山さんのジンジャーエール売ってたら買いたかったんですけど、
うんうん、いいよね、お風呂上がりとかね、
はい、ちょっと見当たらなかったっ、
ね、
とか、
うん、
あとはですね、尾崎酒造さんとかもね、
おなじみの和歌山放送でもおなじみの、
はい、
うん、
熊野の名家、あ、名酒、
うん、
太平洋でおなじみのね、
うん、そうよ、
はい、だったりとか、
うん、結構にぎわってますか、
はい、あとはやっぱ OBC やなと思ったのは、
うん、
ネジの近衛さんが、
ネジの近衛さん、
はい、これあの昔ねラジオ社がドラマティックナイターとかでスポンサーだったんですけど、はいはいはい、まあ、そういうおなじみの企業、あの大口酒造さんとか、
はい
はい、そういうのもあったりとかしたんですけども、
うん、
今回一番ブースで私買いたかったものがありまして、
何でしょう、
今ねラジオ大阪さんカレー売ってるんです。
はい、もうこれはね、はい、一部あの工事会社有名な OBC のカレー一部ね、
和田真美子アナウンサーと藤川隆夫アナウンサーが、うん、プロデュースをしたそうなんです、
はいはいはい、
で結構あの放送でも
熱心にね告知を、
はい、やってまして、和田真美子アナウンサーの中華料理屋のまかないカレ ー、
お
ー鶏ガラスープがね
しみしみやでって書いてます、はい、このイラスト可愛いですね。
そうですね、うん、であと藤川隆夫アナウンサーの筋の通った牛すじカレー、
辛口上等、ちょっと本人のキャラクターとかけてるんですね、
かもしれないですね、うん、でこれが一箱、まあ、それぞれ一食ずつ入って1000円で、
これめっちゃずっしりくるやんこれ、
はい、結構ね重いんです
よ。じゃあ今目の前にあるんですけど
箱がね、
僕もね写真でしか見たことなかったんでついに実物と対面することができ、 OBC のツイッターでしか見たことなかったんで、はい、ついに本物を見ることができて嬉しい。
まだ食べてないんですよ僕も。
いや僕ももったいなくて食べられへんわ。レトルトカレーって結構日持ちしますからね。あ、来年の8月末までいけますから。
じゃあね、
うん、
何かの時に
何の時やねん
何の時やねんって話ですけど、
うん、
はい、
試食会やる。
あ、いいですね、
リスナー集めて
試食会、
うん、
それどうします、ちゃんと買っていただいて。
いや、あ、で間に入ってどっか会社 OBC プロジェクトかなんか代理店やる
ね、
うん、安く仕入れて。
なんでそれ僕らがやらなかったの。
え、
OBC の番組でやったらいいじゃないですかそれ。
まあ OBC の人からしたら和歌山放送相手にしてないから。
あ、
ね、あるあるなよ、在阪局は和歌山放送相手にしない、はい、
うん、
僕らだけがわーわー言うてるだけっていうのは。
こんなにラブコールを伝えてるのに。
そうなんですよ、
弁天町に。
そうなんですよ僕らだけがね外野で騒いでるだけなんよ
そうですね、
この番組特に3人しか聞いてないし、5人か5人しか聞いてないし、
は
い、
うち2人はね、
そう、
出演者ですから。
そうなんよ、実質3人なんよ、うん。
でね、そのオリジナルカレーを買って、
うん、ええー、なこれ。
そのね入れてくれた袋がね、また
すごい、
この ビニール製といいますか
OBC バッグや、
はい、
欲しいそれ、ええやん。
あ、プラスチック製か、
うん、
ラジオ大阪 OBC って書いてあって、ロゴがねあるんです。
あるある、
ちゃんと 3K マークも入ってるんですよ。
お前目玉マークも入ってるやん、ええやんそれ。
いや、これ一番嬉しいなと思って。
それ、それ販売してくれたらええのにな、
ね。
うん、
1枚200円ぐらいと全然買えますよ。
買うよね、
はい、
僕も普段からそれに資料入れて取材行きたいわ
セリンさんはでも NRN のね紙袋持ってますから。
あ、もうあんま早っそうと会社で使ってるんやけど、はい、取材先でも誰からも何も声かけられたことない
でしょうね。
あれにプップラジオの時、はい、資料入れて幼稚園とか保育園訪問して園長さんと打ち合わせしたりするんやけど、はい、あ、それ NRN のバッグですねとか誰からも言われたことない。
よっぽどのラジオマニアじゃないとわからないと思います。
わからないですよね、
AM マニアじゃないと、うん。誰も言ってない話がね、
は
あ、ありまして、ラジオ大阪さん1月1日に称号変わるんですよ、
はいはい、そうですね、
大阪放送からラジオ大阪に、
うん、そうですね。
なんで大阪放送としては最後のラジオ祭りに行けてよかったなっていう。
けど、どこにも大阪放送って一言も書いてないじゃないですか。
そうですね、うん、
この番組表の裏には一応大阪放送株式会社って書いてますけど、はい、
あ、だからこれも最後やなと思って何部かもらってきました、
うん、あ、そう、これ12月までの番組表、
はい、番組表3ヶ月に1回ですから、うん、
まあ、この辺もねラジオ界の新しい2025年のね、
そうですね、
スタート、
ま、初っ端の
話題
ニュースかなと思いますので、
うん、
ね、
はいはい、チェックしていきたいですね、
まあ、今年最後にまたそういうラジオ大阪さんの話しましたけれども、
うん、
来年も特にラジオ大阪さん、ラジオ関西さん、和歌山放送などを中心にね、
うん、
はい、注目して聞いていけたらなと思っております。
関西のラジオ単営で、
はい、
3曲をね、
そうですね、
チェックしながら、
はい、
よろしくお願いしたいと思います、
はい
はい、参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースです。
はい、
JNN、JRN アナウンス責任者会議、
うん、
ね、毎年やってるんですけども、まあ、さっき NRN の話しましたけどね、
はい、
TBS 系の、
うん、
テレビラジオの、
そうですね、
アナウンスの責任者が集まる会議っていうのがあるんですよ、
はい、
今年は福井県で、
MBS の西康さんのポストで見ました、
うん、そう、西さんの、僕もツイッター見たけど、
はい、
大学で講義やって、その後行ってたよね、
ね、
あ、
あのトンボ帰りで、
そうそうそう、
はい、
みんな結構そんなスケジュール多かったみたいですが、
はい、
和歌山放送からはですね北尾博信アナウンサーが参加、
はい、
手土産は何を持っていったでしょうか。
和歌山土産、
うん、
なんでしょうね、なんでしょう、ね、
これは当たらんと思います。
ここは串本、
あ、来た、それ河合くんですよ河合くんレベルですよそれはでもね似たようなもんです、
はい、
荒川の桃サブレ、
あ、まあまあまあまあ、でもね、まあ、
駅で買えるものを買っていった、
なるほど、
はい、言ってました。 水上さん情報、
うん、
まあ、水上さんといえばね、元和歌山放送アナウンサーで、
はい、
まあ、今でもあの来て民祭でね、
日曜日のお昼にね、
毎週登場してるんで、
はい、
そんなにあの別に皆さん消息もまあ毎週聞いてたら分かるんですが、うん、ですね、先週も話してる、先々週も話してると思うんですけど、
はい、
まあ、銀座でね、梅酒の販売があったじゃないですか、
はい、
そこでまあ黒川さんと、
うん、
熊さんディレクターが梅酒販売やってたんですけど、
はい、
そこにですね、中川智美アナウンサーと、
はい、
宮上さんが現れて、
ワンジェ終わりの、
そう、ワンジェ終わりの中川さんと現れて、
はい、
ひとしきり梅酒や日本酒などを飲んで陽気に帰っていったという情報です
あの中川さんが飛行機にね乗り遅れそうになったっていう、
そう、それ飲んでたんじゃないですかね、ね、
ねえ、いやー、そうか、金曜日のね、しそまるさんの番組を私も聞いてまして、
う
ん、その話があったんですけど、東京の先輩党って中川さんはぼかしてましたか、
ぼかしてましたか、
はい、
宮上さんです、
宮上さんですね、
はい、宮上さんとね、僕そうですね、17、8年前にお酒飲んで以来お酒飲んでないんでこのらしくこれが始まった当初にね、
そう、そうなりますか、
はい、行った以来行ってないんで、分からないですけど、確かにあの、まあ、普段から陽気な人なんですけども、
うん、
お酒飲むとなおさら陽気になるイメージはありますね、
はい、
はい、かしこみかん、
ほう、
もう前岡先生の番組とかで、和歌山の大浦会場のところにね、サンライトさんであってね、
はいはいはい、
そこであのかしこみかんっていう、
うん、
ちょっとこうあまり世の中出回ってない美味しいみかん扱ってるんです、でそれをあの前回木曜日にあの社長が持ってきてくれて、
はい、
でそれをみんなでパクパク食べてたらしいんですけども、
はい、
クラクボさん、みかん曖昧に食べ過ぎっていう
ついやっぱりね手が伸びるんですよね、
CM 中に食べるんですけども、CM 開けた時まだ食べてたっていう美味しいんですよ、これこのみかん確かに美味しいんですよ、
あ、そうですか、
はい、かしこ地区でしか作ってないっていうね、
あ
まり出回らない
ははは
みかんだと思うんです、僕も
貴重な、
そうそう、僕もこの番組この会社でしか食べたことないんで、ぜひ一遍買いに行ってみたいなと思ってるん
ですけど、そうですね、
うん、
近いですね、そ
う、お茶目な赤井さん、
はい、
番組のオープニングで、それでは今日も、2時間40分お楽しみくださいみたいなこと言うんですけども、
はい、
番組は2時間55分だったっていう、
あの朝の番組ですね、
そうですそうです、珍しいハプニング、
はい、
おやつの時間ができた、
うん、大体3時ぐらいのイメージですけども、
どうですか、会社でおやつの時間はあります、
ないですね、
あ、でもオフィスグリークはあるんでしょ、
まあだからどっちかっていうとお昼休憩に食べるっていう、
お昼休憩に食べるの
人が多いみたいです、僕はあんまり買わないんですけど、
休憩から上がってきて、
はい、
あ、ちょっと最後にもうプリッツみたいな、
うん、とか、まあ休憩のね、こうお昼食べてデザートにじゃないですけど、
うん、
僕1回だけあの米粉が売ってて、
あ、米粉売ってる、
テンションが上がって買ってしまったっていうことぐらいしかないんで、
あ、私の作文の審査会っていうのがあるんです、うん、月例審査会、
はい、
毎月月末にあるんですけど、
うん、
最近おやつの時間ができたみたいで、いつもお茶を入れるんですよ、
はい、
合間にね、
はい、
ちょっとブレイクで、
うん、
まあ、コーヒーとか紅茶とかね、アイスコーヒーとか、
はい、
その時におもむろに審査員の先生がお菓子を出してきてみんなで食べる時間ができたらしいです、ね、
あ、
お茶、おやつの時間、
まあ、あのちょっと一息っていう感じでね、
まさにラジオカフェ、
はい、
はい、さてさてコーヒーも入ったし
ケーキもこれで OK、
OK、 以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
今回のテーマは歌がつながる、第39回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
さあエンディングです、
はい、
今月のエンディングテーマはこの曲です。
はい、
ちょ、太郎くんなんかちょっと急いでない、なんかちょっとさっきからバタバタしてない、ちょっと、
いや、あのラジオ沖縄の小磯さんをこう、うん、なんていうんですか、目指してちゃんと早く帰ろうっていう、う
ん、じゃあ分かれ、小磯さんのバタバタしてんのいつも。
小磯さんは あの担当してるセンチメンタル歌謡曲ってね、
はいはいはい、
番組あるんですけど、うんうんうん、あれの最後の曲が流れ出したら片付けて捨てぶれ時報ぐらいにはもう出てるらしいんですよ、外に。
さすが小磯さん、はい、ベテラン、今も役員さんですかね。
ですかね、イメージ的にはニュースデスクのイメージなんですけど、
はいはいはい、はい、今似たような感じというのは、今日この後我々忘年会があるんですよね。
そうなんです、
もうあの店がね、
はい、
あれタクシーもないし急がなあかんので、
ね、急いそと
急いそとね、
はい、
はい、終わりましょう、
はい、
ということで、あとさんも今年はこれで最後の
ご出演。そうですね、
うん、
今年も1年皆様お世話になりました、
はい
はい、
また来年ね、2025年も
よろしくお願いしたいと思います。
あ、はい、なんかモノマネ言うとかなんかことなかったかな、今挑戦してるモノマネなんかあったんでしたっけ。
これ言っていいんかな、
うん、
大人のラジオのね、
はい
はい、あの細江さん、
あ、太陽テクノレックス社長の細江さん、
はい、細江義則さん、
すごいとこついてきますね、
3曲目にお届けするのはギルバート・サリバンのアロン・アゲインですっていうあの曲紹介ね大原さくら子さんはあの砂肝が好きということで そうなんやって僕この間聞いて初めて思いました。
大原桜子さんの曲をよくリクエストしてくる人いてるんですよ。
そうですね、
僕はそのラジオ4年ぐらい担当してたんで、
はい、何曲か大原桜子さんの曲はこの番組でも何回かかけたことがあるんですが、砂肝が好きということで淡々と。
ソエさんすごいんですよ、はい、社長で忙しいのに、ねこの番組のためにもうすごい熱心に選曲している
ね、
はい、
ね、ぜひちゃんとあのリスナーさんへの感謝を忘れない。
そうなんですよ、ぜひ明日また4時からありますんでね、はい、お楽しみいただきたいと思います、
はい、
ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手私チェリーと
アシスタント B の矢太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。